この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、
いかがですか。宮島です。
村上ドゥンです。この録音は宮島塾の休日木曜日を使ってレコードをこするという行為にハマってしまった人たちのスクラッチを FM ラジオでオンエアさせようというのを目的にした音声記録です。
はい、そうです、
はい、
いやー、
はい、
ちょっとビールでも開けますか。
あ、はい、
ちょっとなるべくマイクから遠いところ、
はい、いただきます。
タイミング今いいね。
はい、
ぴったりでしたね。毎度
おはようございます。
うん、いやいやいやいや、
あ、美味しい。
まあ、残るものを作るということですな。
そうですね、うん、
目指すは、
まあ、うん、まあ決して、
うん、
まあさっきも言いましたが、そのルーティンが、
うん、
残るぐらいすごいものを作った人は残るじゃないですか、
うん、はいはいはいはい。
ただそこに行くハードルってすごい、
うん、
高いので、
うん、でもルーティーンも別にさ、
はい、
ブツじゃないから、
うんうんうんうん、
なんかそういう意味ではそんな残んない
よね。まあそうですね、うん、まあ無形のものですよね、
うん
うんうん、あ、なんだ、片耳になった。
あ、本当だ、片ちゃんになってるね、
はい、あ、なってる。
え、治ってる。
いや、
なってる、
こっちは、はい、
あ、じゃあそこだ。あ、そっち、
こっちです
か、うん、あ、なかった。
あ、いいでした。
そうですね、
うん、そう、なんか、うん、形あるものを作りたいなっていうのがなんか時々思うんですよ、
うん、
こう何年か周期で、
うん、
結局その今仕事もその形のないものをこう商品としてるじゃないですか、うん、教えるっていう、
うん、
でまあ音楽もどちらかというと、まあ、形がないものじゃないですか、
うん、
まあ、そのレコードにしちゃうとそこがちょっと別になるんで、
ね、う
ん、だレコードってすごいなと思うんですけど、
そう、ね、物体としてね、
はい、
うん、
しかもジャケットがもうそのまま絵になるじゃないですか、
うん、
だから絵の要素もあるし、
うん、
じゃあそこと、まあ、リンクした本当のメインは音楽だったりするみたいな、うん、中に入ってる、
うん、
だ結構その芸術の形態としてはすごい、
うん、なんかいいね。
いいですよね、
うん、レコード作るしかないかな、
うん
うん、
そうなんですよね、
うん、
レコード作りたいですね。
ちょうどだからウィルさんがそろそろ
バ
トブレを作るっていう、
はい、はいはいはい、うん、そうだ、 LINE、うん、来ました。
うん、
なんか渡しますって言われたんですけど、うん、いやちょっと応援したいんでお金払わせてくださいって言って、うん、僕はちょっと
買う、
うん、
うん、
ぜひ買いたいです
ね、うん、
バトブレ12インチですかね。
うん、12インチ。
あ、
うん、でもあれはもうね、でもやっぱりバトブレって材料みたいなもんだから、
はいはいはい、
普及させればね、
はい、
うん、伝統のみたいな感じになるけど、
そうですね、
うん、
でもなんかその曲としてのレコードもあればバトブレもあって、
うん、
でもクロックさんって中間のやつ作ってるんですよね。
うん、あ、そうだね、
曲も入ってるし、うん、後半ちょっとこう、うん、エンドレスループの、
うん、
なんかバトブレとして使えそうなものを、
うん、
結構出してるんで、
うん、
なんかちょっと目指すはそこかなと思ってるんですけど、
うん、ちょっとさ、村上くん、
はい、
扇風機をさ、
あ、はい、
首振りやめていい？
ああ、わかりました。
風がね、はい、来たり来なかったですね。すごい気になっちゃってさ、
は
い、
うん、消しますか？
消しちゃうか。うん、すいません、うん、なんかね、ダメなんだよな、うん、今来た、はい、なくなった、今来た、はい、なくなったっていうのがずっとね、頭の中になってしまって、
なん
か、そろそろ来るかな、やっぱ来たとかでね、
はいはいはい、
うん、そこに持って帰ってしまう兵器がある。
なんか僕そうなんですけど、
うん、
まあ、人によって、
うん、
無風がものすごく嫌な人もいるじゃないですか、
うんうん、
その気の流れが どこだったかな、中国か、
うん、
香港かタイだったか忘れたんですけど、うん、 その気の流れが止まると良くないっていうんで、うもう年中扇風機とかクーラーとかをかけっぱなしにしてる国もあるみたいで、なんか気がよどむみたいな、流れてないと、
うん、なんかでも言われてみるとよどむ気はするね、はい、風がないと、うん、そうかそうか、
僕なんかちょっとそっち派なんですよね。
あ、風あった方がいい派か、
うん、
あブーってこうブワーってさせたい、
まあ、なんとなくこう、うんなるほどね、流れがあった方が、
うんうんうん、
こうまあ気化熱でちょっと熱も奪ってくれるし、うん、
はいはいはい、はい、なるほど、
はい、まあ、今まあ冷房ついてるんで、
いいついてないよ、
あれついてた、ああ、
うん、
そうなんですか、
うん、だからもうここからめっちゃ熱くな
る。ああなるほど。じゃあつけようかな。
うん、じゃあ村上くんの方にだけ向けといて。
そうですね。はい。そういえば夜涼しいですね。
うん。なんかさ、
はい、
全然話変わるけど、
はい、
DJ 社長って知ってる？
あ、聞いたことあるよ。
え、知ってんの？
あれ？違う、あれ？
なんか YouTube に出てたんだけど
違うのかな、あれラップの大会やってる人とかあれ違います？
あ、違う違う違う違う、それは
別の人か、な会社員さん、うん、
正社員さん、
あ正社員さん、正社員さん、うん、あじゃあ知らないです。
なんか DJ 社長っていう人がいて、
はいはい、
なんかその人のやつがなんか YouTube であったから見たら、
うんうん、
いや結構すごくてさ、
うまいんですか？
いやうまいとかじゃ全然なくて、
はい、
けどなんかすごいなんかいろいろ考えてる人で、
はいはい
はい、うん、なんかで、うん、結局武道館でライブをしたいんだって、
うん、
みたいなことを目論んでいて、
はい、
うん、
でかいですね、
でかいんですよ、うん、なんかなんだっけ、まあ、いろいろやってんだけどイベントを、
はいはいはい、
打ったりとかしてて、
はいはい、
うん、いっぱい失敗とかもしてるんだけど、
うんうんうん、
結局今のところ、うん、DJ 社長が武道館で DJ するなんてことは誰も想像できてないけど、
はい、
うん、これが2万人とか3万人のとことかできるようになってくれば、
はい
はい、まあ、できそうだねって人も思ってくるだろうし、
はいはい、
みたいな感じで、
はい、
うん、なんかそのうち本当にできちゃいそうだなみたいな感じがあって、うん、
あすごい、
うん、なんかすごいなと思って、
うん
うん、なんか経営をし、
うん、
社長になりたくって大学に一応行ったんだけど、うん、
はい、
ふと気づいたら、
はい、
大学の先生社長じゃないじゃんってなって、
あ、はいはい、
あ違う、間違えてたって思って、はいはいはいはい、社長の人に聞かなきゃダメじゃんってなって、
はい、
そういうふうなことに気づいて、
はい、
そういう社長のところに行ったりとかするようになったりするタイプの人、
はい、あ、うん、いやでもまさにそうです
ね、そういうことだよね、
はい、
うん、
独立しようと思って、
うん、
同僚のサラリーマンに相談してる場合じゃないですからね。
うん、うん、でなんかなんだっけ、なんかどっか福岡の人っぽくて、
うん、
なんかこうイベント大きなのやったらちょっと失敗しちゃって、
はい、
ちょっと赤字になったかなんかね、
あ、はい、
なんかそんな感じで、
はい、
その翌週かなんかにキャリーパミュパミュちゃんが、
はい、
そこよりも大きな福岡のところで満員になってるのを見て、
はい、
これは有名にならなきゃいけないと思って、まあね、今は有名になるためにいろいろやってるらしい、
へ、うん、そうですね、
なんか合ってるなみたいな、なんか、ね、うん、やり口が、
うん、確かに知名度ってすごいですもんね、
ね、うん、
つくづく思いますけど、
うん、
うん、
知らないか、
うん、でもああ、うん、そうですね、その YouTube で、
うん、
なんとなくその、まあ、DJ 関連見てたら、
うん、
それが上がってきてたのかもしれないですけど、うん、ポチッとまではいかなかったですね、そこを見るなら、
うん、
なるほど、いろんな人がいます
ね、うん、
でもなんか動いたもん勝ちな感じしますよ ね、
そうね、う
ん、動かなかったらやっぱり何も、
うん、
起こりませんからね、
うんうん、なんかねしていかないとね、
う
ん、
そうです
ね、うん、
うん、レコード作りたいな、
作ろう、
とりあえず今の、
うん、 なんか作って、
はい、
細々とずっとちょっとずつ販売していけば、
うんうんうん、一切の妥協をしない、
うん、
あこれいいのできたなって思える、うん、こうジャケットも含めて、
うん、
こう目標伊藤若冲大先生ですから、
うん、いつか見つけてもらうってか、
そうでもなんかその今その1970年に録音された、
うん、
前も言いましたけどそのジャズのレコードをこう、
うん、
たまに聞いてるんですけど、
うん、
もうすごいですからね、
うん、
超臨場感が、
うん、
一番いいのはもちろんその生で、
うん、
その演奏を聴くのでしょうけど、
うん、
多分その次に臨場感あるのはレコード、
うん、
要はアナログテープに録音されたものを、
うん
マスターとして、
うん、
アナログレコードにこう、
うん、
移し替えられたものが
だよね、
はいう
ん、だってなんか空気感みたいなのもあるも
ん、ね、そうなんですよね、
うん、だからそこまで、こう波形っていうかさ、
うん、
こうレコードに刻んである波っていうのは、うん、そこまで再現できてるっていうことだから、
うん、
なんかすごいいいよね
すごいですね、う
ん、しかも針もそれをちゃんと拾って、
うん、
ね、
うん
うんエジソン大先生の大発明は偉大だということですね。
すごいですね、
うん、
でなんか一方でこう最近録音された、
うん、
デジタル録音されたレコードも、
うん、
まあ聞いたりしますけど、うん、やっぱりちょっとこうとトゲがあるというか硬いんですよね、
うんうんまあ、生 の, その空気の音含めたね、
はい、
そういう録音ものとはまあ全然違うよね、
まあ、そうですね、
うん
うん
そっかじゃあなんかあれじゃない、
うん、
なんかビートルズデジタルリマスター版とかある、
はい、あはいはいはい
あれはだから逆にこの前のねあの話で言ったら良くないやつになっちゃってるのか
も、ねうん、ひょっとすると、うん、だからそうですねデジタルリマスターだと、
うん、
まあ一部聞きやすい部分もあ、
うん、
できてるのかもしれないですけど、
うん、
元のその、
ね、
臨場感とか、うん、抜きなくなっちゃってるものもありそうですからね。
そうだね。
うん。
ってことはマスタリングという作業が、
はい、
もしかしたらその臨場感を奪っている可能性もなくはないな。
そうですね。
うん、
だからそのヒップホップのレコードでも、
うん、
例えば1980年とか、
うん、
それぐらいでまだそのアナログのテープに。
うん
レコーディングされてた時代もあるはずじゃないですか。
いやでも声だけじゃない生音じゃない限りは。
であのその、
うん、
要は全体の
そういうことねそういうことね、
はい、
はいはいはい、うんうん、
まあその機材自体は、
うん、
例えば SP1200 とかを使ってるんでしょうけど、いやなんかその
そっかそっか
昔のその、うん、ヒップホップのレコード聞いても、
うん、
まあそのトレンドと多少のその、
うん、
なんですかミキシングにも多分トレンドがあるんでしょうけどなんかちょっと今と、
まあね
うん、違うじゃないですか。
そうか、そもそも録音するときに撮るやつがパソコンなのか、
はいはい、そうなんですよ ね、はい、
アナログテープっていうかそういってね、うん、ダットみたいなやつなのか、
うんうん、
わかんないけどダットってあったよね。
あでも、うん、ダットだと CD と同じ
周波数ら
しいですね。あそ
っかそっか、うん、
だからそれをなんか今 の, そのプロのレコーディングスタジオだともっとその CD よりも、
うん、
その高範囲 の, その音域を取ったものを、
うん、
がマスターらしいんですけど、
う
ん
は
あ
はあ、
でも結局 CD にしちゃうとその部分削れちゃうんで、
うんうん
うん、みたいな。
なるほど、まあ一旦ちょっとテンションを変えます、
はい、出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、 少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、僕音
僕
音
僕音僕音僕音僕音僕音僕音僕音僕音。なるほどね、音質こだわりだしたらキリないですけど。
キリないね。さっき の, あのブルー君のピアノもさ、
はい、
あれ多分電子ピアノだと思うんだけど、
はいはい、
ってことは厳密に言うと、
はい、
電子ピアノだから、うん、ピアノのような音を限りなくピアノのように出せる装置ってことだよね、
うん、あ、まあ、なんなら そうですね、
うんうん、っていうことなんだよね、うん、きっとね、うんうんうんうん、なるほど。でもやっぱりなんか実際にさっきの CM のピアノは実際にブルー君がその場で弾いてるやつをそのまま多分編集とかしないで生でもらってるから、なんか臨場感まではいかないけど人がやってる感はすごいあるよね。
そうですね、
うん、
そのグルーヴとかはもう人の手の感じですよね、
うんうんうん、なるほど。だから今現在でだからアナログテープに録音してもらって、
うん、
それをアナログレコードに焼き付けて販売するみたいな、
うん、
こう経路みたいなのとかやり口っていうのは相当難しいってことだよね。
まあほぼ不可能ですよね、うん、
ってことはせいぜいギリギリやれるのがそういうなんか生感みたいなのを出す、
はい、
もしくはこうやって、ね
うん、
距離でこう、
うん、
声のこのあのが違うみたいなこの感じとかだよね、
うん
はい
うん、そうですね。でもそこの工夫をするのは結構楽しそうですけどね。
そうね、うん、だから一回打ち込みでめちゃくちゃビシッと作った、
はい、
もう超打ち込みで全力全面に出てるドラムとかで作って、
はいはい、
それを何らか の,、
はい、
あの再生機で再生したのこういったマイクで撮ったやつと、
はいはいはい
はい、そのバリバリぴったりやってるやつを重ねてみるとかね、
うんはいはい、
同じのが2個入ってて、ね、1個は臨場感バージョンで、うん
はいはい、
ってなれば少し違うとかあるかもしれないね、うんうん、
そうですね、
うん、そうかそうか。
でもなんかもうせっかくだったら作るんだったらもう別に商売じゃないんで、
うん、
もう採算度外視で、
うんアナログのテープのところ探してるとか
言ったら、まあ、それあればいいですけどね、
うんうん、
まあなんか面白いのを作りたいなと思いますけどね、うん
まあ、そうだよね、うん、そういうしっかりこだわってやるやつだとさ、うん
はい、
そこまでしてもやっぱ聞いてもらう人がいなければ始まんないもんねとかいう感じのテンションが出てくるからね、
はいはいはいうん、まあそこは
結局だからそことのなんかせめぎ合いだよね、
はい、まあそうですね、
うんうんまあ、誰も聞かなくてもいいみたいな感じ で、
うん、超自己満足っていう、
うん、
でもそこがアマチュアの強みですからね、
うん
うん、そうそのさっき言ったその伊藤若冲さんは、うんそのまあ、群鶏図って言ってこう鳥の鶏のものすごいこう精密な、
うん
絵とかをこうふつまとかに描いたりしたり、うん、江戸時代中期の画家さんなんですけど、うん、その人ちょっと調べてみたんですよ。どう、はい、どういう何歳頃、
うん、
そんなすごい絵を描いたのかなと思って、
うん、
ちょっと、まあ、ウィキペディアで調べてみたんですけど、
はいはいはい、
なんかもともとその江戸時代に、
うん、
その伊藤若冲さんの家は代々、
うん、
商人とかが商売をする場所を商人に貸してたみたいな。
なんだそれは、
うん、なんか市場とかを
土地を持っていてみたいな
みたいな、なんかそういうを取り仕切る仕事なりことをなりわいとしてたらしいですね。
じゃあまあ若干裕福寄り
ではあるってことですね。まあ裕福寄りですね、うん、お金には困らなかった、
はいはい、
でその若冲もその仕事を継いだんですけど、うん、もう絵にはまってしまって、うん、
ボンボンの道楽だ。もう最初は
妻も生涯めとらずに、うん、まあウィキペディアなんで分かるんですけどめとらずに、うん、誰だったかな、その弟にもうその仕事をもう全部譲ってしまって、うんね、うん、なんか隠居生活みたいな、どっか山奥かどっかで、うん、ちょっと間違ったら申し訳ないですけど、はいはいはい、うん、山奥かどっかでひたすら絵を描き続けたみたいな、
うん、なるほど。
だからもうそのものすごい、まあ、作品の数があるんですけど、うん、やっぱり一つ一つ、うん、ものすごいレベルにこう達してて、うん、でその、まあ、群系図がすごい有名なんです、教科書にも載るぐらい、うん、なんか他にもいろんな、うん、そのまた違った感じの絵とかを描いてるんですよね、うん、あ面白いなと思って。
でも例えば有名な、例えば徳川家がそれを見つけて、はい、どっかのお城の襖に頼んだとかっていう体験はないってことだよね、はい、
そうです。多分その死後、うん、その見出さ、死後多分だいぶ経って見出されて、うん、その群系図とかもあの要は宮内庁とかに訪問されたりみたいな、
うんうん、まあそれはもう文化財的なニュアンスも含まれてるからね。まあ現役の時にはだから、
はい、
そういった体験はしてないという
方
な
んだろうね。そうですね、
うん、でもやたらうまいっすよねって言われてたよね絶対ね。
いやもう
その、ま、周りにいる人からは、
ね、もう
確かに何すかこれみたいな、
うん、あんな感じの絵を、
うん、
でも確かに見たことないですよね、うん、その伊藤若冲さん以外で、うん、ああいう感じものすごいこうトサカとか真っ赤で、
うん、
羽とかもこう一枚一枚、
うんうん、
もう本当に生きてるかのように、
はいはいはい、
描いたっていう。
周りにいる人はしこたまたまげて、
うん、
これすごいっすねってなってるけど、うん、近くで畑仕事やってる人たちだったとしたら、
はい、
すごいうまいやつがいるんだよっていうぐらいだったわけだもん
ね。そうですよね、
うん、
だから多分お金としてもそんな儲けてないでしょうし、
うん、
でもそれこそ宮沢賢治も生涯にその作品で稼いだお金とかって多分今のお金で2000円だったか5000円だったか、
うん、そんなもんなんだ、
はい、なんか宮沢賢治の本を一時読んでた時に後ろにこうそういうの載ってるんです、生い立ちとか。
へえ、
だからまあ
まあ、そういう人たちがだつまり、はい、そ偉大な人になる可能性が高いということだよ ね、
そうですね。
だから例えばあでもそっか、だからあれか、その浮世絵描いた、
はいはいはい、
なんとかマロみたいな人いるじゃん。
あ
なん
とかマロ、
だまろ、わかんない忘れちゃった、
はい、
葛飾北斎とか
はい、
ああいう人たちっていうのはだから版画刷りにして、
はい、
富岳63景とかをたくさん江戸で流行らしたから、
はいはい、
トップアイドルみたいな、
はいはいはい、
なんか今で言うと、
うん
うん、松田聖子さんみたいなキャラなんでしょうね、うん、誰もが知ってる、
うん
うんうんうん、だからそのちょっと、
うん、
それよりそれと近いぐらい売れてんだけどそこまで売れてないみたいな、
うん、
2番目とか3番目とか10番目ぐらいの人は、
うん、
やっぱり名を残せないと、
はいはいはい、
だからそういうトップセールスの完全な1位になるか、
うん
うん、そういう鶏とかめちゃくちゃ誰よりも緻密に描くかっていうこの二択かもしれないね。まあ、
そうですね。
100年200年で考えたら、
うん
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 うん、
まあ要はこう何十年後かの人が見たり聞いたりしても、
うん、
おおすげえじゃんみたいな、
うん、
っていうなんか普遍的なものっていいな、
うん、
みたいな。
そうだね。だから絵とかだったらまだ描いてる人いるじゃん普
通。ああ、はいはい、
あの美大とかもあるし、
はい、
うん、だけど例えばあの全部が CG になったら、
はい、
世の中の 絵,、はいはいはい、絵というものが全てが、うんうん、全てというか大半がね、
はいはいはい、
そうなるとやっぱり CG とかをうまく作る人がヒーローになっていくわけで、うん、そこで中で工夫して、うん、
まあ、
なんかやってったりとかして、うん、劣勢に追いやられるよね、
まあ、
うん、
でただ、
うん、
その要は、うん、その絵が評、うん、なんで評価されてるか、
うん、
例えばじゃあ今の現代の人が CG を使って、うん、とかそのパソコンソフトを使って、うん、こうリアルな絵っていくらでも描けるじゃないですか、
うん、まあ、
実際それを描いてそれを生活にしてる人もいるんでしょうけど、うんうん、でもそうじゃなくて、
うん、
今そういう重要文化財レベルになってるのは手書きだからなんですよね。
だよね。でも逆を言うとその頃は手書きしかなかったからという説もあるよね、
まあ、確かに、
うん、だけど確かに版画が一番だからちょっとそれに近いじゃない、
はいはい、
なんかそういう絵で言ったら、
はい、
変化的に言うと、
あ、まあ、量産できる、
誰かが描いたやつを、はい、版画ですって量産してると、
うんうん、
で今となってはだけどその江戸時代のその版画
1
枚なんか50銭かなんか分かんないけど、
はいはい、
で売ってたやつが今現存してたら価値あるけど、
うん、
その当時はね価値のあるものではなかったもん、ね、
まあ、そう
トレンドなものだから、うんうん、だから今そう、ね、だからいろんなものがデジタルになってったとしてってことだもんね、
うんうん、
いやでもさすがにそっか、いくら版画でも買うもんね、みんな手に取るもんね、
うん、
だからデータでイラストレーターとかで描いたやつって、
うん、
なんか画像をコピーみたいな感じで、うん、終わる可能性があるっていう、
なんかあんまりこう、
そうだね、うん、劣化してるけどまあ見れりゃいいやみたいな価値観も変わってきてるし ね,
う,
ね、
うん、うん。
なるほどなるほど。
だからまあ人によってこう取りようは様々だと思うんですけど、うん、
だからやっぱりそのね、その時のやつをずっと保ってやり続けるしかないということだよね、
うん
うん、絵で言ったらもうやっぱ実際描くしかないでしょ
みた
いな、
うんうん
うん、だって日本画家とかって色出すのにもなんか石とか砕いて色作ったりとか多分するんだよ、
へ、
うん、なんとか岩とかあるじゃん、
はいはいはい、
分かんないけど花崗石とかなんか知らないけど、そういうのをポリポリって砕いてなんか溶いてみたいな、うん、確かに日本画家ってそんなようなことしてるような気がする、うん、
すごいですよね絵の世界、
うん、そうだ、だって顔料とかだってさ、なんか分かんないけど合成着色料みたいなので作られてる赤と、なんとか土から取れる赤の成分とでは違うみたいな、
そうですね、
うん、難しいね、
でもなんかまあその没頭すると面白そうじゃないですか、
う
ん、
そうだね、だからこう昔それしかなかったから、うん、それで編み出されたやつみたいなのが、うん、を残すべきなんだよね、
まあそうですね、う
ん
う
ん、残すか、まあ、残すっていうか、うん、それにあのテンション上げていっても問題ないということですね、
うんうん
うん、
なんか、うん、
だから DJ という現代のそのね、
うんうん、
楽器なのか楽器なのじゃないのかの境目の時代に発生して、
うんうん、
そしてこのそういうデジタル化の波を一番受けてる DJ で言ったら、うん、もうかろうじて最終的にギリチョン政府なのが、
うん、
やっぱりそういうアナログレコードでとかになってくるよね、
うん
うん
うんうん、まあデジタルパソコン使ったり、
うん、
まあ、ボタンを押したりする人も、
うんうんうん、
まあ、演奏する分には、
うん、
要は人の作ったグルーヴ感っていうのは出るんですけど、
うん、
だからそれこ そ, その電子ピアノを演奏してるのと、
うんうん、
本物のグランドピアノを
や
っぱり演奏してるのとは、
うんうん、何かが少し違うみたいな、ね、
ちょっと違う、
でも電子ピアノにしか出せないこともあるがみたいなのも含まれつつのだよね、
まあ、
ね、
は
い、
まあ、だから、うん、好みですよね、
そうだね、そうだね、うん、まあでもやっぱりそうね、うん、でもなんか自分の向かう方向性みたいなのはしっかり定めないと、
うん、
ちょっとブレて多様化されて、
うん、
何がしたかったんだっけみたいな感じになる恐れあるもんね、ちょっと気をつけないと、
うん、なんかその伊藤若冲さんがその群系図を描いたのは、
うん、
40代から50代にかけてなんですね。ほうほうほう、うん、だからおっしゃ、じゃあこれ
まだいけるわ
っていう、うん、そう、僕の個人的な目標で、うん、妥当ではないですけど目指せ、うん、伊藤若冲、うん、先生。
そうだよね、まだ、うん、そうか、今そういう絵とか描いてる人ってどんなテンションなんだろうね。画家やってますみたいな人、ね、あ、いるわ、生徒さんでモンゴル人の人で、モンゴルの画家、
はい、
絵描いて、でもそれだけでは暮らせないか、アルバイトもしてるけど、
はい、うん、すごい、
うん、そうかそうか。いやでも良かったわ、確かになんか油絵みたいな感じの描いてて、うんうん、モンゴルのその草原みたいなところに白い馬がパコって走ってるとか、あのなんていうんだっけ、あのゲルだっけ、分かんない、移動式住居の中みたいなとこにいる、はいはいはい、ザ・モンゴル人っぽい、
はい、
こうおばあちゃんと孫みたいな絵とか描いてるし、ちょっとその辺聞いてみよう、
うん
うん、いいですな。
そうですね、う
ん、やっぱアナログレコードを一回吸ってみて、うん、で品物自分の物だぜっつって、うん、
はい、
まあ、200枚から300枚ぐらい、はい、500枚は攻めすぎかなぐらいの感じで、 で、ね、でもそのぐらいいっとくか、長い目で見てぐらいの感じで保持して、
は
い、ちょっとずつ減らしていくみたいな、
そうですね、
うん、のもいいかもね。
なんか、
うん、
もうライフワークとしては、
うん、
楽しそうかなっていう。
そうだね、
はい、
うん、ちょっとクロックさんのレコードの横に並べてみたり
して、ね、ああもうやばいですね
棚の横のとこに自分の置いてみたりして、
うん、だからもう要はもうそれで飯食おうとしたら途端に きつくなるじゃないですか
そうそうそう、
苦しくなっちゃうんです、
うん、そうだね、
ですけど、うん、そうじゃなくて、
うん、
ちゃんとその別のところで経済をしっかりさせておけば、
うんうん、
そういうところが、
うん、
こうだから若冲さんもその、
うん、
家業があったから、
うん、
絵に没頭できたわけじゃないですか。
そういうことだね、うん、
だやっぱそうなんだと思って、そういうところでこうクリアしてんだなと思って
そ、ね、うん、そこは重要なあれかもしれないね。
ああ、うん、まあ、もちろんその絵だけで飯を食ってた人もいるでしょうし、うん、まあ、今も音楽だけで飯を食ってる人もいますけど、
うんうん、
なんかいやそういうやり方もあるなと思って、
作りましょう、
はい、
だからヒサさんなんかが、
はい、
今ヒサさんもだからクラッシュさん好きで、
はいはいはい、
好きっていうかもうすごく仲いいけど、
はいはい、もうだって覚醒のアルバム参加してますよね、
うん、ヒサさん、そういう人だけど、うん、ヒサさんは未だにアナログでやってるし、うん、アナログを切り続けてる、
うん、あすごい
な、かなりもう珍しい人だと思うけど、
はい、いやもう
だそういう人 の、 あのこだわり感みたいなの
を
チラッと聞けたりするといいかもしれないね。はい、
そうですね。
記者さんは逆に今こうビジネス的なものに興味持ってるけどね。
あ、そうなんですか。いやでもだからそれで、
うん、
だからビジネスの方になると思ったら、
うん、
それもチャレンジも
別に。そうそう、だからあの早見さんの話して、
はいはいはい、
でマジ大社長いますよ生徒さんでとか言って言って、はいはいはい、そういう人たちのがどうやってどうなったかとか聞きてえなみたいな感じでよく言ってる。
うんうん、いや。やっぱりこう日本柱なんです、日本の、
うん、
だからそうだ、技術ですごい突き詰めた人も、
うん、
じゃあそっちのやっぱりビジネスにも興味を持ったりすると、
うん、
絶対面白いですからね。
そうだね、
はい、
うん、
逆にだからその芸術をそれだけ突き詰められてるっていうのは、
うん、
すごいリスペクトでき
ます。久さんの場合結構すごくて、
はい、
なんか細かく分かんないけどなんか海外で売れてるわけよ、
はいはい、結構、あ、はい、うん、言ってましたね
今でも、うん、でなんだっけバンドキャンプとかいうサイトみたいなやつに登録して、はい、そこに商品置いとくと、
はい、
あの買ってくれる外人がいるんだって、はい、ヨーロッパとかに、ほんで発送してとかやってる、
はい、
なんか英語の宛先が英語のやつとかいっぱい、はい、持ち歩いてたりする、すごいよね。でもそうだね、
はい、うん、いや本当すごいです、
うん、
そうやってこう 創作活動を続けてる人は本当に尊敬しますし、
うんうんうん、今度これは多分別に言っても大丈夫と思うけど、はい、あの AG っていう、はい、多分ショービズ &AG の AG なんだけど、
はい、
てかまあその AG なん
だ、はいはいはい、AZ って書いて、
あ違う違 う, 違う、それは AG、 AZ だね、
はい、
多分 AG だと思う多分、
あ、
うん、あの ABCDEFG の、
はい
うん、その人のがラップしてて、
はい、
ヒサさんがトラック作ってるやつの、
はい、
あの感想みたいな、
うん、
ところのスクラッチをやった、うん、これはね影武者じゃなくてちゃんと僕がやった、
でも宮島さんも、
うん、
もうそのスクラッチを通して、
うん、
まあご自身でもミックシーでも出してますけど、
うん、
やっぱりちょこちょここう残してるじゃないですか、
そうだねそうだ
なんかそれすげえいいなと思って、
いい感じで残してる疑惑あるな、
はあ、いや超いいですよね、
うんうん、
なんか
AG のそのアナログとかはだから一応まあ多分1個ぐらいくれると思うけど、
はい、
まあ、保持すれば自分のこすりが入ってるレコード版っていうのは今までないので、
はいはいはい、
なんかちょっと嬉しいなみたいな、
あそうですね、
うん、
すごい、
うん、だから影武者じゃないんで、
はい、
そのなんていうの結構僕っぽくやった方がいいかなと思って、うんうんうん、ある程度攻めた、あ一回テンション変えます、
ターゲットティナナナナターゲットティナナナナターゲットティナナナナターゲットティナナ
ドラミング用の材料でも取ってみるか、
はい、
うん、やっぱドタとタドンだよね、
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな、ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな、ちょっと言ってみて、
ドタ、
あいいね、うん、タド
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいよ、うん、
お
う、うんうん、あとあれだいい
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
マクマクマクマク。
そこですな。だからちょっとだけ謎めかしといて、誰かに注目してもらった時にいろいろ調べていただくという、
うんうんうん、
そうかそうか、そうだな。だからやっぱり謎を作っといて、この前でもなんか、あのインスタグラムで、
はい、
あの今 D がさ、はい、結構さ、
はい、
なんかいろんなインタビューみたいの受けてて、
はい、
それでちょっとだけ現代のスクラッチのそういう、
はい、
まあ、多分ヨーロッパ系のああいうバリバリバリってなんとか、
はい、
技のコンボみたいなやってる人たちのこと言ってるんだと思うんだけど、
はい、
うん、お客さんの前に行って、
うん、
ババババッとマシンガンのようにスクラッチをすると、うん、お客さんは確かに盛り上がったりするけどさ、
うん、
僕の中のスクラッチってスピーチなんだよね、うん、みたいなことをなんか言ったりしてる、
はいはい、
インタビューみたいな比較的盛んになんかそういうのを受けてるっぽくて、
うんうん、
それを載せている人がいますよと、うん、あのジミーさんに聞いて、
はい、
インスタグラムでそれ見れますよって言って、
はいはいはい、
って言われたんで、
はい、
探して、
はい、
でちょっとフォローしたんだよ、
はい、
うん、そしたら、
はい、
その人もフォローされるとなんか通知が出るじゃん、
はいはいはい、
それであ気がついてくれて、
はい、
そしたらお宮島、
はい、
って書いてあって、
はい、
なんか You are ターンテーブルミュージシャンみたいな感じでめっちゃなんか言ってくれて、
うんうん、知ってるぜみたいな、
はい、おー僕いいすげーみたいなイエーイみたいな感じで返してみたけど、
ね、ワールドワイド、
うんうん、じわじわいい感じになってる疑惑がある、
ね、そうですね、
うんうん、これをそっかそっか、うん、
宮島さん の, あのスクラッチダディのミックス CD もなんか、うん、もっと世界に流通したらいいですよね。
まあそうね、ミックス CD っていうでもその物体自体がその著作権を無視したそのなんかちょっとグレーな品物ではあるから、
そうです ね、
基本的にはあまり推奨されていないものではあるけどね、
はいはいはい、
うん、ていうか今ココさんとかすごいの知ってる？
え、そうなんですか？
いやココさん、
はい、
今すごいよ。てかまあ前からすごいけど、いや、
まあすごい、はい、
前からすごいんだけど、
はい、さらに突き詰めて、
いやなんか今インスタグラムとかも始めてて、
はいはい、
そしたら、
はい、
フォロワー数がいくつだっけな、3万人ぐらいかな、
うお、
いやもうちょっといたかな、 でいろんな人とそういう話してて、
はい、
じゃ他の人どうなんだ調べようぜとかって、
はい、
でケンタロウくん調べたら、
はい、
やっぱり3万人とか同じぐらいか、はい、もうちょっとケンタロウくんの多いぐらいで、
はい、
すげえとか言って、はい、何これみたいな感じ で、うん、でサラサさんとかもだって、
はい、
1万人とかぐらい多分いるじゃん。
それもすごい
やべえな僕もみたいな、
いやいいん
ちょっと調べるわとか言って見たら500人ぐらいとかで、はい、おーやべえことだってい
や大丈夫です、
まあ、料理しか書いてないからなとか言いながら、はい、うん、なんかでココさん毎日のように動画をアップロードしていて、
へー、
う
ん、DJ の
そうなんか小ネタみたいなのをバババってやって、
すごいな、
うんうん、でも一時期、
うん、
僕のこの教室やってる身分からして、
はい、
生徒さんがそういう、
はい、
これ見てるんですよとかって、はい、なんかいろいろ言われるじゃん、
はい、
それでなんとなくのトレンドみたいなのを測ったりするんだけど、
はいはいはい、
今なんかココさんが来始めてる気がする、そのインスタグラムとかで、うん、
すごい、
うん、例えばなんか一時期イクさんの動画、はい、イクさんもすごく載せててかっこいいやつをいっぱい載せてて、でこれどうやってるんですかみたいなのあったけど、なんか 曲がちょっと分かんなかったりもするし、
はい、
なんかこれもしかしたら、
はい、
それこそデータちょっといじってる可能性もあるなみたいな、
はいはいはい、
でもこれに近いことはできるよとか言って、はいはい、まあ、やったりしたけど、ココさんはもうもろアナログの7インチとかでやってるから、うんうんうんうん、この前マスアピールのなんかネタみたいなのをやってるやつがあって、
はい、
なんかもう悔しいからすぐできるようにしてこれかとか言って、なんかやっぱアイデアですなとか言いながら、
すごい、
うん、
そうですね、だから SNS はそういうアピールしたい時にはアピールできる場ですよね、
うん
うん、
僕のそのミックス CD も一応打倒ココさんという名目を
掲
げまして、
はい、
うん、ココさんっぽくやってみたんだよ。
あ、そう
なんですね、一応ココさんがやりそうなことをしてみたって
、
うん、
あれ超好きですけどね、
うん、
あんなの作れたらめっちゃいいなと
思って、うん、そしたらね、はい、まあ、ちょっと話飛んじゃうけど、
はい、
川西卓さんっていう人がいて、
はいはい、
その人はなんか昔の80年代とか70年代とかの日本のなんか音楽みたいなのを、そのモーニング娘。みたいなや、おにゃんこクラブとかそっちじゃなくて、具体的に名前が出てこないんだけど、まあそういうのを集めていて、そういうのをかけたりとかする趣向を持ってるような、その人もかなりレコードを持ってる、ちょっと特殊な、須永達夫さんとかって分かる、とか、あとピチカート5の小西さんと一緒に活動してるような、
はいはいはい、
ちょっと僕たちよりも若い世代の人がいて、
はいはい、
その人が昔ジャズを追うっていうのをやってて、
はいはい、
それに影響を受けて僕もジャズを追ったりとかしてるわけなんだが、
あ、そう
なん、その小西さんじゃない、川西さんとかと、はい、まあまあ比較的近くで同じような活動をしてる生徒さんも最近来て、
へ、
うん、おーみたいな、川西さんが近くにやってきたみたいな感じで、うん、
いいですね、なんか、
うん、
なんかまあ自分が面白いと思うことを表現して、
う
ん、
そうだね、
こう、うん、きちんと、まあ、発表してじゃないですけど、うん、やってるのって楽しいですね。
そうね、だからある程度、だから教室という場で言ったらやっぱり若干尖って、
はい、
方針を尖らせていく必要っていうのはあるかもしれない、
ね、まあ、
なんか人との団体みたいな感じで言うと、
うんう
ん、何でも教えますよみたいな感じではなくて、
うん、そうですね、
ここではこうなっておりますみたいなね、
は
い、
うんうん、やっぱりこう塾でもそうなんですけど、うん、そういう、まあ、教育授業とかその、うん、生徒にものを教える仕事って、
うんうん、
相手にその主導権を握られてしまっては良さが出ないというか、
うん、そうだね、例えばだってさ、普通の学習塾だったとして、
はい、
幼稚園から小学校のお受験とかも見ますよってやってたとしたら、
はい、
やっぱお母さんの服装とか、
はい、
そういうのも指導しなきゃいけなくなってくるじゃん、
うんう
ん、それって学習の、
はい、
ま、覚えやすい作戦とかと関係ないところになっちゃうよね、
はいはいはいはい、
うん、なんかそれに近いものがちょっとあるかもね、
うん
うん
うん、だから結局そのじゃあその ご家庭というかそのお客さんがこれを教えてほしいから、
うん、
まあ、これだけ教えてくださいって言われて教えたとしても、
うん、
その生徒が今なんでできてないかっていうと、もっと元の別のところができてないことが原因でそうなってる、
うん、
場合それだけを教えても、
うんうん、
要は効果が出ない、
そうだね、
わけじゃないですか、
うん、
だからそっちをまずその原因を潰さなきゃいけないんですけど、
うん、
それをいやこっちだけって言われたらもうどうしようもないですから、
ね、どうしようもない、
はい、
うん、
だからやっぱりある程度こっちが、うん、まあ、専門家としてこれが必要だと思うことを、
うん、
まあ、押し付けるじゃないですけど、
う
んうん、その理解してもらった上で、うん、
いいよね、
通ってい
う空気を作ら
ないと、そうですね、通ってもらわないと、
うんうん、
なかなかその教育事業っていうその性質のものはうまくいかないですよね、う
ん、最近だから思い出していろいろ、まあ要するに今なんか結構さ、
うん、
そう、村上くんの惨敗とかも含めまして、
はい、
まあ、あれはちょっとまあ、
はい、
缶コピーのせいだったかもしれないんだけど、まあ、作戦ミスもあるが、
はい、うまく演奏できなかったと思います
。まあまあまあ、はい、でじゃあ時代の変わり目を感じてて、
はい、
でこれはちょっとどうしようかなってなんとなく考えてて、
はい、
そこでピシッと思い出したのが、
はい、
昔通ってたタブラー教室の、
はい、
先生がいるんだけど、
はいはい、
その先生のやってたやり方、
はい、
やり方っていうかその
方針
暮らしっぷりみたいなのが、
はいはい、
なんか今しっくり来始めてて、
それ
どんなのかって言ったら、
はい、
やっぱりタブラなんてやりたい人、うん、まずかなり少ないよね、
はいはい、
多分スクラッチの方がまだメジャーだと思うんだ
よ、まあそうですね、
まあ、インド音楽なんで、
はい、
まあ、世界に裾野があってすごく大きな、
はい、
あれだけど、
はい、
やっぱそれをやりたいという日本人、そして、
はい、
あ、そうね、ビデオレターで教えたり、はい、通信みたいなのもやってたり、移動教室で神戸で何ヶ月に1回行くとかやってたけど、
はい、
まあ、要するにまあ若干似てるシステムだと思ってて、
はいはいはいはい、
その先生はなんか発表の場みたいなのをなんか、ね、うん、発表会みたいなのを多分やってたんだよね、うん
へ
うん、なんかちょっとしたホールみたいなのがあって、はいはい、うん、であのその先生は一応シタールの専門の人で、はい、タブラの奏者呼んできて、
はい、
で3人で演奏したり、
はい、
まあ、ちょっと上手な生徒さんとかが演奏するとかなのかな、うん、分かんないけど、はい、その会をみんなで催すみたいなのが、
はいはいはい、
なんかちょっと一つのこう、
はいはいはい、
なんかイベントごとっていうかさ、
はいはいはいはい、
うん、ほんで面白いのは夏になるとクーラーつけるから、
はい、
でクーラー代が高いからっつって、はい、あのみんな50円入れてくださいっつってなんか毎回50円ぐらい、あの貯金箱に入れていくみたいなとかやったりとか、
ノリいい感じですね、
うん、あとなんか、うん、確かにジン先生っていうんだけど、
はい、
ジン通信って言って、
はいはい、
なんか手書きで書いた、
はい、
あの A4 かなんかに手書きで書いた新聞みたいなのだらけ、はい、それもだからその幹部の生徒さんっていうか、はい、その昔からいる生徒さんとかが担当して書いてたりして、
はいはいはいはい、
それをね上げてんのかね、それも50円とかだったかななんか忘れたけどね、うん、それ通ってる間もらうわけ50円払ってたかななんか忘れたけど、まあ、その50円っていうのがまた可愛くていいっちゃいいんだけど、うん、だからなんかそのすごいなんかこじんまりとした、
はいはい、
あの集団みたいな、はいはい、お花見会とかもやってたりとか、
あ、いいですね、
うん
うん、それいいな、
だからなんかそういう感じにしていこうかなみたいな、
うんうん
うんうん、でその高円寺
はい、
のあの催しみたいなのが、はい、その発表会的な感じをノリにして、
うん
うん
うんうん、そうですね、発表会があるって結構、
うん、
まあ、ダンス教室とかもそうじゃないですか、
うんうんうん、
発表会な何を生徒、まあ
そうだね、
塾にもそのダンス教室通ってますっていう生徒さんとかいたりしてたんですけど、
うんうん、
やっぱりその発表会に出たいから
そうだよね、
あと3ヶ月ぐらいはちょっと、
うん、
そっち優先にしたいです、
うん、
って言って、
はいはいはい、
年中それなんです一年中ずっとじゃんみたいないつ勉強頑張んのみたいな
発表会の周期仕組まれすぎてるだろうみたいな
そのまあでも楽しみにしてるのすごい伝わってきますし、
うん、はいはいはいはい、そうだよね、
はい、
だそれをだから僕の場合は DVD にしてDVDR かなんかで販売するみたいな、
はい、
発売するぜみたいなこととかもあれば
あ、はいは
い、いいしね、
そうですね、
うん、
その優秀者には
そうそうそう、うん、DVD に乗れるか乗れないかみたいな時間の都合上、ねうん、いやちょっと面白いな、
ああそれいいですね、
かなり独自な世界観を作っていこうかなっていう、
は
い、
発表会システムいいです
ね、うん
うん、
そしてどうしても DMC とか出たい人は、
はい、
どうにか頑張ってそこに自力で行けみたいな、
はいはいはいはい、そうですね、
うん、破れてもそんなにへこむなみたいな、
はいはいはい、
うん、感じでいくのがまあベストかなと、
うん
うん、
そうですね、
いう気はしてきたな、
はい、うん、なんかいくらでもこう発想、
うん、
こうアイデア出てきますよね、うん、そのスイミングスクールからこうインスパイアされると、
うん、
じゃあ昇級システム、
うん、
その球が上がるテストと
かバタフライやれますみたいなね、
は
い、うん、
で要は大会本格的に狙う人は選手コースがあるじゃないですか、
うん、
みたいな、
はいはいはい、そうだよね、うん、一回ちょっとそういう風にして、うん、なんかちょっと、まあ、一応そのタブラ教室をモデルにしようかなと思い始めてるけど、う
ん、いいですね、
うん、
うん、
クーラー代50円取るかじゃあ
ちょっと、そうですね置いといてくれもう毎回そう
そう50円お願いしますとか言って
50円玉の方がないですか、
ね、そうそうそう10円玉しかない人は今度でいいやとかって
まあだから そういうのを作れてるのって、
うん、
多分その教えてる先生が、
うん、
ちゃんと主導権握れてる、
そうだねそうだね、
状態ですもんね、うんうん、なんかそれで例えばクレームが来て、
うん、
何なんですかこれは、うん、みたいな、でそれで先生が萎縮してしまって、
うん、
ひえっつって取りやめになって、
うん、
要は生徒とかご家庭の、
うん、
こうご機嫌を伺うようになったら終わると思う、
ね、そうだね、うんうん、確かにあの先生は独特な空気だったもん、うん、やっぱりがあの教室自体もやっぱインドっぽいし、うんうん、でなかなかね、
はい、
で生徒さん同士のつながりっていうのはあんまなくて、
はい、
一応マンツーマンになるからすれ違ったりはするわけ、は
い、あへ
あのちょっと早めに行くじゃん、 なんか遅刻したらいけないから、
はいはいはい、
はい、で待ってると前の人がやってて、はい、で終わったらどうもどうもこんにちはって言って交代するみたいな、はい、うん、で先生も一休みして一本タバコかなんか吸ってて、はい、うん、とかなんかそんなような、うん、その時ちょっと無駄話してみたいな、はい、じゃあやりましょうとかなんとかなるような感じの、で一体何人ぐらいがいて、はい、どんな感じになってて、その発表会も僕結局 出たことないし、はい、教室あったから、
はい、
うん、なんかうまく仲間入りできないまま、
はい、
ちょっと足が遠のいてしまったタイプなんだが、
なるほど、
うん、どっぷりいったら面白かっただろうなって気はしたんだけど、うん、うん、そう、なんか謎めいていたな、うん、いいね、
そうです、いやでも発表会システムは
ね、やっぱ高円寺だな、
はい、
だ今昨日もちょうど話したけど、その渋谷とかで DJ してる人って、
はい、
なんかやっぱ渋谷の感じっていうのがあって、
はい、
六本木は六本木の感じがあって、はい、まあ、流行ってる曲かけるっていうような、
はい、
あの共通のテーマは同じだとしても、
はい、
なんかちょっと色が違うみたいなのがあるんだよ、うん、それに高円寺系というのを付け加えまして、うんうん、そういうところで活動できなくなった人たちが集まるみたいない
いですね、
うん、うん、こととかができればちょっと
そうですよ
いいかなっていう、うん、
うん、
いや公演でちょっとしたいですね、
あ、
うん、
あとやっぱりこの間、
うん、
こう演奏 した人たちの、まあ、いろんなスタイルもありましたし、うん、絶対他じゃ見れないスタイルも
そうだよ、ね、
あったじゃないですか、うん、
捨てがたいね、
うん、そうですね、う
ん、次今年もう一回やるときはだから、うん、のりひとくん、ゆきちさん、
うん、
ぶんたさん、お、
すげえめっちゃすごい、
あと近所の絶対強制参加の陽介さんです
ね、
うちの瀬陽介だ、これを呼んで
めっちゃすごいメンバーじゃないですか、
そうそう、うん、うん、ちょっとこうみんなも、もあの、
はい、
それなりにこの前やった人たちは自分のルーティン長くやってるから、
はい、
そんな失敗したらどうしようとかじゃないはずなんで、
はいはいはい、
ちょっとこう挑みにかかるような、
そうですね、うん、
でゆきつさんとかが一応真面目にやってもらうんで、
は
い、そうそう、でその時に自分との差、はい、自分本人、
はい、
村上くんは村上くんとゆきつさんが身近にやってるのを見て、自分とゆきつさんの距離感っていうのがみんなわかるじゃん、
そうですね、
うん、で俺の方がここすごくねえかっていうのは多分当然ちょっとあったりとかするはずで、
はいはいはい、
まあ、みんなそうじゃん、
はい、
でそういうのをなんかピクピクってこう感じられれば、
はいはいはい、
うん、すごくいいのかなっていう気もするし、ゆきつさんとかそれのりひとくんとかもなんかみんな結構すごいなとか思ってくれれば、はい、ちょっともう一回ちゃんとやろうみたいなさ、
うん
うん、ちょっとすごいネタ作るわみたいになってくれたらいいし、
うん
うん
うん、いや面白そうですね、
良さそうだよ、
ね、はい、めちゃくちゃ良さそう、
高円寺系、
はい、
うん、うん、宮島予選がだから結構いい感じになるかも、
そうですね、
うん、であの名古屋さんがいるじゃん、
はいはい、
で名古屋さんが結局そのビデオを編集したりとかするの比較的好き で、
はい、
でなんか旅行でフィンランドにあの、
はい、
オーロラを見に行ったりとかしたの、
はい、うん、はいはい、
なんか1年前ぐらいに、
はい、
でその時に犬ぞりに乗ってるビデオと なんか無駄に撮ってたりとかするわけ、はいはい、何に使うのか分かんないけどこう犬ぞりバコバコって走っててこんな風にしてこ
う回
るとこうツンドラみたいになってて、
はいはいはい、
でそれとかをだからオープニングとかでなんか誰かが作ったトラックとかにか
っ
こよくその映像を混ぜたりしてやれば、まあそれなりにかっこいいビデオができる気がするんだよ、うんうんうん、
確かに、
そうね、だタンコロって見たことある？
あります、うん、あります、はい、
あのタンコロのもうちょっと緩いやつみたいなのを作る感じ、うん、のイメージでちょっとね、
はい、
うん、ほぼタンコロ2ですね、だから、
はいはい、
うん、タイトルとかも考えて定期的に800円ぐらいかな、
はい、
販売価格、うん、でパワー DJ とかに言えば、
はい、
あの機材買った人に無理やり、はい、無料で、はい、無理やり押し付けることはできると思う、
は
い、セットにつけちゃってくださいっつって、はい、うん、そうすればそういう影響も与えられるかもしれないし、うん、
この間パワー DJs で、
うん、
あのポータブル、
うん、
ターンテーブル買いました、
うん、うん、
僕は、はい、
え、ポータブルターンテーブル買ったの？
買いました、
今頃、
うん、
え、
あので、うん、改造のやつもフルで買った、超高いですね、
4
万1000円ぐらいします、
あ、そうなの、
はい、
今頃、
はい、
なんでなんで、
いやその、うん、もう9月から、うん、あっちでコースを、
あそうかそうか、はいはい、そうかそういうことか、まあ、そういうのやってみようと
思って、集まるか分かんないですけど、
うんうん、はい、なるほどね、
はい、まあ、とりあえず自分の分を買ってみて、
うん、あそしたら僕の、はい、あ僕だ誰かに貸してんな、いいよ持ってって、
あマジですか、うん、
あれもあるよあの、はい、ベスタのやつ、
ああ、うん、
持ってって持ってって、
そうですね、うん、ちょっとじゃあ あと1台あれば、
うん、
まあ、2台用意しようと思ってたんで、うん、
まあ、ちょうどね、はい、あと10秒ぐらいで終わります
ので
、
はい、
なんかまとまりましたな、
はい、うん、まあ、いろんな話しましたね、
ちょっと途中からあれしちゃったけど、
はい、うん、
まあですね、3、2、1、はい、じゃあ終わります、
今回はここまでじゃ